今世界はさ、大変なことにねなっているんですね。まあ、世界恐慌、世界同時株安、まあ、そんなね経済の危機にね直面しているんですけども、まあ、ということはだよ、まあ、神様に愛されちゃってるね俺としてはさ、まあ、何もね起きないわけがないんですよね。まあ、俺がまあいくらねいじられキャラだからといって神様までねこんなにいじらなくてもいいんじゃないかってちょっと思うんですけど、まあね、そんなわけで今週はね、俺生涯最大のね超絶ロスカットをね食らってしまいましたというね、そんなね、感じでね、ちょっとしんどいんですけどもね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。まあ本当に経済がね今大変で、で僕もずっとやってますよ FX をね。で先週からさ、まあ結構ひどいことになってるって話してたんですけど、で先週の時点で含み損っていうね、まあ決済してないけど、まあ損がねどんぐらいあるのかってやつなんだけど、これがマイナス16万とか、これやばいよつって言ってたんですけど、まあ結果はねもう言っちゃって、その、まあ、ロスカット食らっちゃったよって言ってるんでねあれなんですけどね、まあどんな感じでねロスカットになったかって話なんですけどね、まずさ月曜日は良かったんだよ、なんとかなったんだよ確かね。で次の火曜日だよね、もう月曜日の時点で寝る前にマイナス30万とかになったの。でもまあこっからね普通に戻していけばさ、また全然プラスにもねなるからさ、決済さえしなければ平気だというところでさ、でまあ寝たくはないけどさ寝ざるを得ないよねと思ってさ、でもその月曜日もさもうずっと注視してるわけで、仕事あったんだけどさ、もう朝10時まで注視してるわけよ。24時間やってるギャンブルみたいなもんだからさ、FX なんてさ。もう10時まで注視したりとかさ、朝さ。で、2時間ぐらい寝て、仕事行くみたいな。そんなのをね、ちょっとしてるとね、本当に精神病んじゃうなと思うんですけど。で、その次のね、火曜日ですよ。で、寝る前に、ある程度、落ちても大丈夫なようにさ、いろいろと細工をしてさ、で、お金も入金したの。その前、お金多分、まあ、37万入ってたんだよね。その元々入っていたお金と、プラス、ちょっといくらかね、して、で、結果、まあ、今回現金的には37万入れておいた状態だったの。で、まあ、ちょっとやりながらね、少しずつ利益を出していってね、プラスにもなってたんだけど。で、ただ37万だと、もう、ちょっと心もとないから、プラス10万入れておこうと思って。で、ちょうど11万円あったから11万円入れてさ。で、まあ、合計で全部入れた額としては48万円だよね。で、48万入れた状態で、じゃあ寝ようと。で、寝て、で、起きるじゃん。どんだけマイナス減ったかなと思って。で、パソコンの画面を立ち上げてさ。で、見るんですよ、画面を。そうするとさ、まあ、自分がね、どういう、その、FX のね、そういう、為替のやつをね、ポジションを持っているか、そういうのは画面に出てるんですよ。で、例えばドル円が、ね、買いで1枚とかね、そういうのいっぱい出てるんですけど、ないんだよね。俺の持っていたポジションがね、1個もなくなってんだよね。多分6個ぐらいポジション持ってたと思うんだよね。なくなってて、その代わりに、赤い文字がいっぱい書いたんだよね。ロスカットされました、ロスカットされました、ロスカットされましたって。ちょっと待ってくださいよ、つって。で、結局、マイナス額をね、ちょっと発表したいと思いますけど。まあ、俺もなんだかんだね、前にはドバイショック食らったりとか、あとは、ね、リーマンショックも食らいましたね。ですけど、今回はね、一番食らったということで、まあ、もともとのね、元手がそんな、何百万、何千万ってわけじゃないから、大したことないかもしんないですけど、本当 もうこれは右から左に行くようなお金をね、あえて投資に回してますから、それがなくなっちゃうっていうね部分も結構痛くてね、あれなんですけど、結局ね、あの朝起きたらねマイナス37万っていうね、これ2ヶ月間ただ働きしなくちゃみたいな感じでね、まだいいんですよ。先週のね時点でそのマイナス16万とか、あとその月曜日の時点でマイナス30万とか、全部これは含み損ってやつだから、こっからプラスになっていけばね、戻っていけば結局なかったことになるわけよ、その借金なんてのは。その途中経過だからさ、決済してないからね。でも今回のロスカットってのは決済なので、勝手に自動決済されちゃうわけよ。これ以上あなたの資産を減らしちゃまずいですよねっつって、代わりにね、決済しときましたからマイナスの状態でっつって、ふざけんなっていうね、もうちょっと我慢してくれれば助かったのにみたいなねところもある気はするんですけどね。だからさ、口座見るとさ、まあ、48万もともと入れてて、でちょこちょこ買ってたから、だからそっからね一気に、37万円分引かれてね、結果残高が15万円になってるってね。ちょっと待ってよって、48万円が15万円になってるってどういうことよって。普通に今まで買ってきた分とかも全部減らしてさ考えてもさ、ちょっとやばいでしょつって、15万ってって、入金してんだよ、前の日に11万円入金してんのに15万になってるっていう、ね、意味がわかんないってところなんですけど、でさ、まあでもここでやられてたらね、やられっぱなしはいけませんから、男としてやり返さないといけないの、ね、やり返すつもりがいつもその後ね、まあそのタコ殴りにされるんですけど、で15万円あるから、じゃあちょっとね、りそな銀行からね、お金を借りちゃおうかなと思ってね、得意の、ね、得意のりっちゃん銀行からね、お金を借りて、で、入金しようと。で、まあ、一回、50万円までね、借金しましたけど、りそな銀行には。一回、全部返済しましてね、もう、借りることないと思ったんですけどね、ちょっと20万だけ貸してっつって。で、20万円入金してね、で、合計35万になりましたよ。ね、借金してるのに俺の金みたいな感じになってますけど、35万円のねお金でじゃあ FX を、ね、再開しようとしてね、でなんとかその日プラス5万5千円ぐらいはねちょっと取り戻して、それでもさ37万やられて5万5千円って言ったってさ、大したもんじゃないですけど、言ったら約30万ぐらいはやられちゃってさ、でコツコツコツコツずっとねこの1週間やってきて、残高的にはね、りそな銀行20万もプラスしてですけど、43万5千円と。ここまでなんとか持ち直したからね。本当は68万円ないといけないんですよ。それが、もともとこっちで出した現金のね、数字が68万円ですから。りっちゃんの20万足してもね、それが43万5千円になってますから。結果、まあ、一週間経ってね、マイナス25万っていうね、ところで落ち着きましたけど、37万から考えたらね、25万に落ち着いたから、まあよかったんじゃよかったのかもしんないけど、それだって、俺の1ヶ月分の給料ですよ。ほんと、額面でですよ。手取りじゃないですよ。額面で、俺の1ヶ月の給料ですからね。ボーナスもないですから。本当に1ヶ月もただ働きするしかないっていう、そんな、ね、そんな FX、ね、やっぱ資産運用って難しいよねと思ってね、もう株もうまくいかなかったしね、 FX もうまくいかないしね、なんとも言えないんですけどね、まあ、そんなんでね、まあ、今日もね1時間やっていきたいと思いますからね、ご視聴いただけたらと思います。結構負けたやついると思うんだよね。まあ、資産運用で負けたっていう表現もあれですけど、ね、ギャンブルじゃないですからね。だからね、ほんと37万きつい。でもこんだけ負けちゃうとさ、もういいかなって、なっちゃうじゃん。だからなんか男に振られて、もういいかなって、言い寄ってきた男にまた開いちゃうみたいな、そういう女と同じね。 すいません、女の悪口またすぐ言っちゃいましたけど、そんなと一緒でさ、そんだけお金負けちゃうとさ、もういいかなっつってさ、散財したくなってくんだよね。自分を傷つけたくなってくるんだよね。もうこれ以上悪いことをしちゃおうっていうことで、50日ぶりかな、スロットをね、パチスロ再開しちゃいましてね。ここずっと我慢してた。もうちゃんといつからやめてたってちゃんと記録してあるから、ちょうど50日だったのね。50日ぶりにさ、スロットやっちゃってさ、で、まあ前からね、打ちたいって言ったミリオンゴッドっていうね、スロットの寝台がね、今度うちの近くに入るっていうことで、ちょうどその日俺休みでさ、で寝台入荷の日と俺の休みの日が被って、 FX はその週にめっちゃやられててみたいな、もう行くしかないだろうつって、まあそこでね、もし1万枚出たとしてもね、20万円ですから、まあ全然借金はね、マイナス分は全然返せないんですけどね。でそれでミリオンゴッド、じゃあ朝から並ぼうと思ってさ、じゃあ前日にね、ちょっと下見して、で台の場所とかも全部確認してね、で行こうと思ってさ、で前日、まあちょっとね、プラッと見てさ、したらちょっといい台があったから、で少しだけ打っていこうと思って、で1000円入れてさ、打ったらすぐに引いてさ、1000円がさ、ものの15分ぐらいで1万円になったんだよね。これはいいぞ、幸先いいぞつって、でその日は帰ってさ、でその1万円とあとね、ちょっと数万円握りしめてさ、朝から並んで、でもやっぱりね、人気があるんだよね、そのミリオンゴッドっていう台はさ。だからさ、並んだんだけど座れなくてさ、これダメだっつって、でもちょうどね、すごい昔から打ちたいと思っていたね、プロゴルファー猿がね、ちょうど1台空いてて、これ打つかっつって、ね、打ちたかったし、ずっとって、むしろミリオンゴッドにも打ちたかったと、そんなことを言い聞かせてさ、で打ってさ、まあ負けるよね、この流れ。前日ちょっと勝って、で当日めっちゃ負けるっていうね、このパターン、ね、よくあると思うんですけど、その FX の大きな流れ、もう世界の流れですから、それはそこからは抜け出せないよねっていうね、ところで、結果ね、プロゴルファー猿マイナス4万円っていうね、もうバカなんじゃないと思って、なんで1週間でその37万円プラス4万円で41万負けてんのみたいな、ね、ちょっと意味がわからないんですけどね。そうそうないよ、この安月給でさ、41万って手取りで考えたら2ヶ月分だね、やっぱしね。2ヶ月間ただ働きだわーと思って。そんな、ね、みんなちょっとね、気をつけた方がいいね。ギャンブルも投資もね、もう紙一重ですから。こんなんなっちゃうからね。ほんと。で、だったらだって本当に好きなもん買ってさ、のがいい。40万あったら何が買えるって。何でも買えるよ。本当に。もう、何でも買える。40万あったら、何でも買えちゃうよね、と思って。まあ、そんなんでね。ちょうど俺もね、引っ越しとかしたかったの、ちょうどね。この夏終わって秋ぐらいにさ、引っ越しもできたじゃんって。もう別に明日引っ越しできたじゃん、みたいなさ。ちょっと気持ち、ね、なんか敷金、礼金、礼金とかうぜえとか思っててもさ、礼金だって払えるよね、問題なく。むしろあと1ヶ月分上乗せして礼金払いましょうかみたいなぐらいのことを言えるわけじゃん。それがさ、もうこのありさまですよ。まあそんなね、今週でしたというね、最低です。もうね、ひどいもんです。じゃあちょっとね、お便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。最近のパルさん、金銭感覚おかしくなってきてるよ絶対っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あーね、おかしくなってるよね。でかい金を持つとね、気が大きくなるっていう、ね、最低のパターンですけど。いや、まあでもそんなこともないですよ。普通に投資ですから、投資のそういうちょっとね、かけ違えてしまったね、なぜかおかしいなぁと思って、全然いいと思うんだけどね。俺もこれで食っていけると思ったんですけどね、食っていけませんでした。食われましたね。であとね、羊がいる水族館さん、 落ち着こうぜ、先週まで吉野家で牛丼が270円とかだったんだぜっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。牛丼何杯食えたんだってね、ちょっと待て待て、牛丼1500杯ぐらい食えたんじゃないか。なんだよ1500杯ってもう毎日じゃねえか。1500杯って1日3回牛丼食ったって1年で食いきれねえよ。すげえじゃん。たまーに大盛りとか卵とか乗せたとしてもだよ、それでも大丈夫だよね。それが40万円っていうね、金額の重みですからね。本当にバカなんじゃないのって思うけどね。ひどいもんですね本当に。ラジオネーム、163番さん、初聞きです。セカンドバージン歴3年以上ですというね、お便りいただきましてありがとうございます。セカンドバージンはいいよ、ね、処女が一番いいんです。処女だったらご飯は5杯ぐらいいけるんですけど、でもそんなのはもういないですから。そんなご飯を 3杯も5杯も食えるようなね、そんな女はいませんから。だけどセカンドバージンだったら俺はいいと思うんだよ。セカンドだよ、俺サードフォースダメですよ、セカンドね、あくまでい、もうそういうね、彼氏がいない歴がね何年とかじゃなくてね、最初に相手したね、そのお相手のセックスから2回目のね、2人目のセックスまでの間がってことですからね、セカンドバージン。いいと思いますよ本当に。もういないから、処女っていうのはこの世にもう存在しないとね、思った方がいいですから。そうするといるとしたらセカンドバージン、ね、ここが今一番いいところですからね、うまく守っていってほしいですね。セカンドバージンはせめてね、もうバージンのいないこの世の中ね、セカンドバージンだけが救いですからね、よろしくお願いしたい。あとラジオネーム164番さん、負けた分取り返そうと思うと絶対無理だからねってお便りいただきましてありがとうございます。そうなんですね、スパイラルに飲まれちゃうんですよね。だから冷静にならないといけないんだよね。だからまあ自分でルールを作ってさ、本当はロスカットされたらもうその日はやらないと、一日空けてからやるとかね。そうするとまあ取り戻そうとしようとしてもね、冷静になってるからさ、多少はうまくいくんだけどね。今回ちょっと取り戻そうとして少し取り戻せたのは超ラッキーだと思うんだよね。本当は傷口をね、かなりまたねグリグリとねわさびを塗り込むようなね感じになりそうでしたけど、まあ、今回良かったということでね。だから結局でも FX で負けた分を FX で取り返そうっていうねところはね、実は悪くないんじゃないかなと思って、その分ちゃんと勉強するじゃん、それをなんていうのしっかり糧としてさ、そう考えるんであればねいいんだけど、ただ負けた時と同じ考え方とか能力とかのままで取り返そうとすると結局同じことになっちゃうってだけの話だからね、まあ、リベンジはね同じ内容でねやっていきたいですけどね。だから FX でなんとかね取り返したいですけどね、これどうなることやらっていう、ね、ところで、じゃあそんなんでね、あとねラジオネームたくさん、パルさん、失った40万はパルさんに降りかかる危険の身代わりになったと考えればいいんですよっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。この考えな、俺大好きなんだよね、何でもこう考えちゃう。すごい悪いことあったりとかさしたらさ、うん、ほんと俺に降りかかってくる悪いことがね代わりになってくれたっていう風に思うよね。この考え方はさいいんだけどさ、でもあんまりあれ何でもこれにしちゃうところがあるからね、俺もね、なんか物なくしたりとかさしてもさ、あ身代わりになってくれたんだってね思っちゃう。まあそれがねちょっと日本人的な考え方だよね、俺はとても好きなんですけどね。じゃあその40万円分の危険って考えたら命落としてるからね、下手したら。そう考えたら俺ちょっと命を買ったと、40万円で生き延びられたってねことですからね、安い40万円だったと、ね、でさらにここから FX で40万取り戻すからすごいよ。 命が2つになった、ね、でお金は減ってないみたいな、そんなことになってますからね。いや本当に人生って素晴らしいなってね感じてしまいますね。じゃあそんな感じのね今週ですけども、でまあ、スロット負けて FX 負けて、だけどまあ、買わないといけないものってさあってさ、なんとかねさらにね、あもちろんあれですよ、あの FX でリスナー銀行から20万円借りて入金して、その後そのスロット行ってスロットで4万負けた時も途中であのリスナー銀行駆け込んでますからね、またそっから2万円とか引き出したりとかしてね、まあ、リスナー銀行にお世話になってます、本当にありがとうございます。いつもね埼玉リスナー銀行最高、スポンサーになってくんねえかなってところで、でそんなね借りたお金で、ね、何を買うかっつったら、まあ、買うもんは決まってますよ、もう頭皮のケアですよね、どんどんハゲてますから、だからねちょっとねどうにかしないといけないっていうことで、今シャンプーはねスカルプ D 使ってるんですよ、まあ、スカルプ D なんて全然効果ねえじゃんみたいなね話が聞こえますけど、でも意外とねいいというところはあって、実感としてね使っていて、回しもんかって話ですけどね。でじゃああと何が必要かってね、育毛剤欲しいなと思って、で昔使っていたのがサクセスとか使ったんだけど、やっぱなんかねビチャビチャするし、なんかベタベタするしね、あんまだったのね。で今使ってたのは、前にリーブ21でさ買ったその油を、頭皮の油をちょっと抑えるみたいな、そんなあの育毛剤っていうかね、そういうのを使ってたんですけど、でこれもね結構長く使ってるの、だもう毎日使いながら、これ使用期限とか大丈夫なんかなって思いながらずっと使ってたんだけど、さすがにちょっとね長く使いすぎてるからもうやめようと、これ危ないと。で今回買ったのがスカルプ D のね、スカルプジェットっていうの買ったんですね、3150円、安いもんだね、100本買える、なんで100本買えるって、130本買えるじゃねえけども、何130本っていいよ、30分ぐらい、そしたらみんなに渡すよ、本当に配るよって話なんですけど、本当はもう40万あったらさ最高級のさ髪の毛のケアができたの、本当に困ったもんだな本当にって思うんですけど、でスカルプ D 買ってさ、で使ったんだけどさ、いや意外とねまだ使って 2,3 日なんだけど、相当いい感じにはなってる気はするんだよね、そんな急に生えてきませんよ、しかも発毛剤じゃなくて育毛剤だしね、その辺はあの生えてこないでね育てる感じだと思うんですけど、ただねその結局俺の髪の毛少ない理由っていうのは、その頭の油の出る量が多いというところだから、それでスカルプ D で油のね多い人用のオイリータイプ用っていうのを使ってるわけです。これによって頭皮からの油はね一応まあごっそりとまず取れますよと、ただ取れたとしてもそっからまた油がどんどん浮き上がってきますから、そしたらそのね頭皮の油をね完全になくした後にそのスカルプジェットを使うことによって頭皮にどんどん浸透するわけですね。でなんかねいいなって思ったのは、使うじゃん、そうすると使ったところが潤いつつも油っぽくないんだよね、そのキュッキュする感じ、そのしっとりするけどキュッキュする感じで油がない感じのね、そんな仕上がりになるんですね頭皮が。だからねこれはいいぞと、油を抑えつつ育毛してくれると、だからこれを使ってね、今日15日、そろそろ今14日ですけどね、でまあオフ会とかもあるからさ、オフ会も2週間後ぐらいでしょ、そうしたらさそれまでに毛がふさふさになってる可能性もあるんじゃないかなという淡い期待をねしつつね、オフ会参加してみたらハゲが来たって、ね、なりますから、もしかしたらね今以上にね髪の毛が抜けてる可能性ありますからね、あんま期待しないでね来ていただきたいなと思うんですけど、そんな今週のね買ってよかったね、買ってよかったのかな、うん、よかった、 まあこれこの1本はね、この3150円の1本は130本にも相当する1本ですからね。もうすごいですよ、130倍の効果がね。だって130倍の効果さ、だって悟空だってもう海王拳20倍でなんとかフリーザとやり合うぐらいですからね。そっからの130倍ですから、もう相当ですよ。あの時点でセルレベルにいってるっていうね、ところを考えれば、俺も明日ぐらいに髪の毛が生えてくるっていうこともなきにしもあらずという感じじゃないでしょうかね。じゃあそんな、こんなでちょっとお便りいただいてるから読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム167番さん。ロスカットされるのを防ぐなら、証拠金を追加するより取引を一部決済して維持率を高める方がリスク少なくていいのでは。まあリターンも少なくなるだろうけどと、 FX やってもいない俺が言ってみるってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、その通りだよ。やってなくてもその通りで、じゃ寝る前にね、これだけ下がっちゃったら一部決済しようってことを予約は入れといたので、起きたらその決済はすでにされていて、維持率も高くなったんだけど、そこからさらに下がってて全部なくなってるっていう、ね、一番最悪なパターンだったら、維持率を高めないでそのままロスカットされてる方がね、良かったっていうね、部分もあってね。まあ難しいところだって、おかしいじゃん、ほんとドル円とか76.31 とかそんなんでしょ、この間ね。やばいってって話よ。戦後最大、ね、戦後最低なね、ドル円ですよ。円高ですよ。それがまた来るんじゃないかって、ほとんど同じ値になってるから。戦後ですからね。生まれてない頃から、やつですから。結構厳しいんじゃないかなと思いますけどね。ラジオネーム、耳が聞こえるさん。パルさんこんばんは。生で聞くの2回目です。FX、ほんとやめた方がいいと思いますよ。長範博打と変わらないです。どうしてもやるなら、ものすごく研究して、取引シミュレーションをした後で、というのがいいかとって、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね。今、デモトレードってあるからさ、これだったら別に中高生とかでもね、デモトレード、できるか試してね、やってみるのもいいんじゃないかなと。口座は開けないからさ、デモトレードはやってみて、で自分にねこういうの合ってるかどうかっていうのを、まあ、ちょっとね選定するのもいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただやっぱりね、実弾、そういう現金、本当の現金をかけてやるのと、デモとかシミュレーションでやるのってやっぱ違うんだよね。そのやることは一緒って思っても判断する能力とかさ、そこちょっと変わってきちゃうから何とも言えないんだけど、ただねやっぱしね、そのがむしゃらにやってるでもさ、マイナスになっちゃうからね、ある程度その理論っていうのをね、ある程度つけてそこでやんないとね、意味なくなっちゃうなってあるんですけど、今はねすごい分かりやすいの。そのドル円しか今もうちょっと手出さなくて、オーストラリアが一番いいって言っていたね、あの時期は何だったんだって話なんだけど、その米ドル円ね、でその76点、まあ言ったら25あたりがその戦後最安値だったんだけど、で、そこから77円。ここの間を行ったり来たりしてるのね、ずーっと、ここ最近は。だからこの幅を抜けなければ、正直、勝ってられるんだけど、まあ、いつ抜け出すかって話なんだけどね。なので、まあ、そこを抜けちゃった時に今後どうするかっていうね、ところを考えていこうかなと思ってね。ほんと、今日もまた7時からね、市場が開きますから、どうしようかなと思って。でも今日も仕事だからね、これから寝て起きてまた仕事行かないといけないからしんどいなと思ってね。ほんと FX やるとさ、いや楽しいよ、その24時間やってるギャンブル場だしね。で、まあお金も儲かる可能性があるし、で世界経済も詳しくなると、なんていいねものなんだって話なんだけどさ、ただ睡眠時間がなくなる。そう考えると FX よりも株の方がいいよねってちょっと最近は思うんだよね。株だとやっぱし 9時から空いてさ、3時とかで終わるじゃない。で、前後1時間ぐらいは、まあその、下調べとかね、終わった後反省とか使ったとしても8時間じゃん。そっから解放されっからさ、そういう意味ではね、FX はほんと、まあ24時間ではないけど、ちょっとね、その、30分とか1時間とかね、開かない時間があったり、土日がなかったりとかあるけどさ、ほぼ24時間だからさ、本当に体調崩すよねと思って。もう俺毎日リポビタンD飲んでるよ。そのぐらい危険ですからね。まあ、あまりおすすめはできないですけどね。あとね、ラジオネーム169番さん。レバレッジどれくらいでやってたんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、レバレッジは、マックスまで行くとね、やっぱし25倍がマックスですんで、25倍なのかなってやってましたけどね。ほんと、今ね、日本は、ほとんどのところが25倍がマックスですからね。これがさ、昔みたいに200倍とかだったらね、もっとね、なんとかなった部分あると思う。その代わり、ロスカットされた時にね、残んないですよ、全然。15万円とか今回残ったけど、ほんと2万とかね、ぐらいしか残んなかった可能性もあるのでね、なんとも言えないですけど。ただね、やっぱりそういうので、すぐロスカットされちゃうと。少ないお金で投資ができるっていうのはね、いいところだったのに、ある程度お金がないと投資できなくなってしまったというところで、微妙かな FX。 そろそろ海外口座作らないとまずいかなみたいなね、思ったりするけど、どうなんでしょうかね。あとはラジオネームベルさん。パルさんの話を聞くと FX は怖くてできなくなってくる。昔任天堂の株買って10万近く儲かったけど FX の方が難しいのかなというね、お便りいただきます。ありがとうございます。これはね、なんとも言えないですよね。俺昔TBS の株を買ってね、マイナス17万ってやりましたからね。基本マイナスですから。で FX も、でも言ったらだよ、マイナス37万、すぐなるってことは、逆にすぐマイナスじゃない、プラス37万ってことも可能だからね。そう考えると夢のあるね、いい投資物件じゃないんですかってね、ところは否めないという感じかなと思いますよ。本当にね。じゃあちょっとね、あとはラジオネーム耳が聞こえるさん。パルさん、 FX やめる気がないな、人生踏み外すようにならないよう祈っていますね。ありがとうございます。本当、俺もちょっとね、さすがにこれ以上マイナスになるのはまずいですからね、本当堅実にやってきますよ。本当にね、無理っすから。この間までの考え方は、ね、オーストラリアドル円をね、買って、それを持ってるだけで、毎日300円入ってくると。ね、3枚持ってれば300円入ってくると。それを、1年間繰り返すと、ね、いいよね、っていう話で始まった FX だったんでね、あれなんですけど、今は、ちょっとね、まずは、介入とかもね、いろいろありますから、ドル円で、米ドル円でちょっとやって、そこからまた考えますからね。まあ、堅実にね、やっていこうかなと思ってます。本当かな？ただ、もう FX、やってる方がね、損っていうか、マイナスになるよね。だったら、スロットやってる方がマイナスにならなかったんじゃない？みたいなね、ところもあったりなかったりっていうことをね、気づいてしまったりするんですけど。じゃあ、ちょっとね、他、お便りね、ちょっといただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ジョジョラーさん。どうも、見た目はゴリラ、中身は優しい、彼氏持ち、オタク JK の投稿です。最初から聞き始めて、まだ半分ぐらいしか聞いていないけど、ラジオは面白い。トーク力もある。コーナーもいい。で、ほぼ満点。最初の方から比べると、パルすげーなって感動。最近は彼氏にも勧めてるくらい。ただなんつうか厳しいこと言わせてもらうと、女性は男に都合がいいものじゃないよってこと。パルはセクロスしたくて仕方ないみたいだけど、女性に対しても思いやりの面が少ないよね。やっぱ中身が腐ってる人は誰からも好かれないぜ。面食いの友達がイケメン彼氏と別れたので理由を聞いたら、女に対して冷たかったないわだと。うん、パルよ、やばいのでは。私はパルに対して焦りを感じるぞ。 セクロスしたいなら好きな人を作ることが一番。見た目で判断しちゃダメだよ。パルにはいい恋して、いいセクロスして、いい結婚してほしいな。いろいろひどい話をしてすまん。意味不明だしな。まあなんだかんだでパル好きだし、ラジオ好きだし、これからも続けてもらいたいとは思ってるぜ。これからも頑張れ。長文でごめん。愛してるよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。愛の伝わってくるね、お便りいただいちゃいましたけど、まあここね、ラジオは面白いと、トークもトーク力もあると、コーナーもいいと、だけどそのね、女性に対してね、その思いやりの面が少ないぞということなんですよね。それはあるよね。だってもうコーナーで女性バッシングしてるわけですからね。やっぱしね、セクロスはしたいんですよね。今日も、まあ、昨日ね、オナニーしてないですから、習慣ですけどね、ラジオの前日はオナニーしないっていうね、ルール作ってますから。そうするとね、ひたすらオナニーしたくて、でもオナニーっていうかセックスしたくて、もう相当したくなってんだけど、でもさ、関係ない話だけど、セックスってさ、変な話いつでもできるじゃない、お金払えば、ね、彼女とかできないですよ、無理ですからね。ただお金払えばいつでも、もうセックスできるわけ。今日だってもこれからだってセックスできるわけ。だけどそこまでしてセックスしないっていうことを考えると、そんな俺セックスしたくないのかなって思うんだよね。でも相当したいんだけどね。だからこのね、前頭葉の発達ぶり、ね、全部の欲望を抑え込んでしまうというね。だったら FX もちょっと抑え込みよみたいなね、話出てきますけど、まあ、そんなね話で、で女に対してね、そういうやっぱり冷たいとかね、思いやりがないとか、そういうのはねよろしくないと、ね、女の方から考えて、女目線でちゃんと考えて、そこはねきちんとしてないとね、よろしくないよということらしいですからね。でこのね、お便りいただいたジョジョラーさんもね、もう俺にはね、いい恋して、いいセクロスして、いい結婚してほしいと、ね、祈ってくれてるからさ、俺もちょっと頑張っていきたいなと思うんだけどさ、ただね、どうにもならないね。いい恋したいし、ちょっと今してるじゃない、片思いですけども。で、そのメガネ屋のね、こう、まあ、この間メガネ作ってそこで対応してくれた女の子にね、まあ一目惚れに近いようなことは起きましたけど、まあそこからじゃあ恋に発展するのって言ったら、まあしないよねっていうね。そうするとそこからのセクロスもないし結婚もないわけじゃん。虚しいね、人間ってって思いますけどね。でまあこうやってね、そのメガネ屋の女の子の話をね結構いただくのよ。周りにも相談したりとかね、したり、あとそういうお便りとかでもね、頑張って、パル頑張ってよと。パルが、こんなにね、そういう女性に対してね、プラスのね、なんか、プラスの思いをね、持って、ラジオで喋ってるのなんて本当になかっただろ、今までと。もう今行かないでいつ行くんだと、いう激励のね、お便りもいただいてるんですけど、でも無理じゃねえ、みたいな。そういうのはできないからね、30歳にもなってね、こんなんなんですけどね。ここでだから自分の殻をね、どうやって割ったらいいんですかね。でも難しいよなと思って、本当にもうみんなが応援してくれる、みんな頑張れ頑張れと、ね、北京だって頑張ってるんだってね、松岡修造にまで言われるんですけど、でもなーって踏み出せないよなーって。もうね、言ったら、その彼女に、彼氏がいようといなかろうと、もうあんま関係ないよね。だっていてもいなくても何もできないもん。だ結婚してたら話は別だよ。俺がこうやってうだた考えるのもね、意味のない話ですから。ただ、彼氏がいてもさ、彼氏だからね、結婚してるわけじゃないから。そしたら別に、もし俺のことを好きになってくれたその彼氏と別れてもらって俺と付き合えばいいだけの話だからね。それは全然。略奪でもないし、まあそこにまず持っていけないんですけどね。俺のことを認知させる、認識させることすらできないですからね。まあ 人生は難しいねって思いますけどね。でちょっとまたあれですけど、ちょっと今週思ったのがさ、その恋愛、こうやって恋愛っぽいことをねしてるとさ、ちょっと思うことが結構出てきてさ、で今週思ったのがさ、まあ、こっち、まあ、相当ね、その好意を持ってもらってる俺に対してね、俺に好意を持ってもらってる相手じゃないと、俺ってやっぱし恋愛に発展させることって、まあ、不可能だなと。だから俺がいくら思っててもさ、でも俺からは言えないわけだからさ、ということはもう相手が俺のことを思ってて俺にアプローチしてくんない限り恋愛にまず発展しないんだよね。これはまず無理な話なんだよ。そんでだけど、これはだから最初のきっかけ、発展するためには、だけどこれを継続するってなると今度は向こうの思いが大きいとちょっと俺がね辛くなっちゃう。俺が思いが大きくないと今度継続ができないの。だからその俺の思いが強いことによって相手の嫌なところが出てきても全部打ち消せるんだけど、そうでもないとさ、その嫌なところばっかり目についちゃってさ、打ち消せなくなっちゃうから継続できないじゃん。ということはだよ、俺恋愛するの無理じゃねっていうねことを思ったりして、だから本当は一番いいのはやっぱし俺が相手を好きになって、で俺が動いてそれが発展して恋愛になったら、それあとも継続してきますよ。まあ、向こうが嫌だって言わなければだけどね。だから難しいですね恋愛は、と思ってね。そんなことをね30歳になってねようやく分かってくるっていうね、どんだけ恋愛経験乏しいんだって話なんですけどね。まあ、そんなこんなのね感じですよ。じゃあね、お便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、よしこのタイミングでメンヘラビッチスイーツのコーナーやろうぜというね、お便りいただきました。ありがとうございます。昔やってましたねメンヘラビッチスイーツね。まあメンヘラ、まあ女はね3つに分類されると、メンヘラかビッチかスイーツかって、ね、そんな話のねコーナーありましたけどね。まあさすがにね、僕も女性のバッシングとかね、もうあんましたくないです。正直、ごめん、女性バッシング聞いてて楽しいっていうことでね、このラジオ聞き続けてる人いると思うんだけど、もう俺はそういうのね、卒業しましたから。だって、女に恋してるね、ところ今ありますからね。したら、そんな、無理な話ですよ。だけど、やってやりますよ。コーナーね行きたいと思います。女性解体新書、ね、やっていきたいと思いますけど、ね、メンヘラビッチスイーツじゃないです、ね、女性の嫌なところね。だから女性好きですよ本当に、今もね恋してます。だけどそんな中でもね、女性の嫌なところっていうのはね目に余ると、そこをついてやるぜっていうね、そんなコーナー女性解体新書です。いいでしょ。 BGM もちょっと変えてみましたからね。じゃあ女性解体新書用にね。で今週やっていきたい女性解体新書、前にもねちょっと、ね、話した内容になるんだけど、そこからのねさらにちょっとね考えていきたい部分があって、そんなあんまバッシングではないんですけど、よくさその彼女がいる時に、彼女がいる段階で、でも男はさ AV 見てオナニーとかするわけでしょ。それを嫌がる女っているわけじゃん。意味のわかんない奴がいるわけじゃん。ねえ、なんで私がいるのに、違う女の子のエッチなね、ビデオを見て、それでオナニーするのみたいな。やめてみたいな。で、DVD とか本とか全部捨てられちゃうみたいなさ。そんなわけのわかんない女がいますけど、別に浮気してないじゃんみたいな。生身の人間じゃないじゃんみたいな。もう、そういう俺たちの、ね、そういうもうどうしようもない性欲をさ、なんとか犯罪に結びつかないようにうまく処理をしてくれようとする、そういうボランティア団体の方々がさ、ね、自ら一肌脱いでさ俺たちにさ射精をさせてくれるっていうさ、そういう儀式なわけじゃない。それをさ ね、分かってない女がいるわけじゃん。で、そういう風に言うわけだよね。なんで AV なんて見るのつって。捨ててよ。じゃあ逆になんだよ。逆に。もうこの時点でもう嫌なんだけどさ。逆に、じゃあ、そうやってセックスしてるね。そういう DVD とか見られるのが嫌だと。ということはだよ。俺、まあ、どうなのかわかんないですけど、逆に、セックスをしていない女性の画像とかで、オナニーしたら、どう思うのって。まあ、もちろんその、彼女がいて、彼女以外の女でオナニーするっていう部分でもダメなのかもしれないけど、ただそれを、他の女性でセックスしているもので、オナニーされるのがよ。だったら、他の女でも、それも動画でもなくて静止画で、ただもう微笑んでる女の子とかでいいよ。とかでオナニーしてたら、どうなの？だったらいいのかという話をね、ちょっと思いましてね。っていうのもさ、まあ、久しぶりにね、もう、AV も飽きましたから、こんだけね、毎日のように見てると飽きますからね。別に、見たからってセックスができるわけでもないし、ね、ひたすら右手でね、コシコシするしかないですから。そうすると、たまにはね、一種の清涼剤的なものが必要になってきますからね。久しぶりに、ガッキーをね、もうガッキーってググって画像検索してね、で、ガッキーの笑顔の素敵なね、画像をいっぱい集めてね、それでオナニーをすることをしたんですけど、まあ、そのね、オナニーした後の賢者タイムでね、ちょっと思ったんですよね。そうやってセックスしてない、本当にただ微笑んでる可愛い女の子を見てオナニーしてる。それって、どうなんですかね、と思って。それで怒られたらさ、もう何もできないじゃん。もう、それこそもうチンコ勃起させただけでさ、チンコなんかちょん切られそうな気がするからさ、もうそこはもういいじゃないって。浮気ってどこからどこまで浮気よって話じゃないってね。だからねーと思って。その辺がちょっと女、もういい加減にしろと。だからもう、いいじゃん、オナニーぐらいね。オナニーは、なんでもないです。もう本当に、朝起きて歯磨きして、ね、トイレ行って顔洗ってさ、ご飯食べて、もうそういうのと一緒。もう、夜、オナニーして、寝るみたいな。もうセットなんだよ、すべてが。俺の場合、オナニーして風呂入って寝る。これセットだから。これないと、もう、ちょっと違うんだよね。だから逆にだから、女にさ、生理くんのやめろみたいな。いうのと一緒だよ。だから、ピルとかね、飲んでってのは、それ裏技だからダメですけど。普通に生きてて、お前ちょっと排卵するのやめろよみたいな。言ってんのと一緒だからね。無理なんだって。もうね、オナニーはするよ。かといってセックスをしてるわけじゃないんだからさ。いいじゃん。そんなの本当に。ションベンするなって言ってんのと一緒だからね。そこを分かってほしいね。ほんと一日一回しないと無理だって。逆に、オナニーをさせないことによって浮気ってすると思うよ。変な話。だって、こんだけ1日2日オナニーしないだけで、もうとんでもないことなんだから。頭の中は。ドエロだらけになるわけだからさ。ちょっと薄着でさ、ね、駅とかさ、歩いてる女とか見ちゃったらさ、それだけで勃起しちゃうぐらいの、ね、性欲の塊に変化しちゃう。ここは毎日、ね、射精しとかないと大変なことになりますからね。それをやめろ。お前の脳みそどうにかしてんじゃねえ。ねえ、本当に、ちょっと考えてほしいねっていうところがあります。あと、まあ、先々週から言ってますけどね。もう一つね、強く言っておきたいことがあるんですけど、その、ね、最近まあ夏でさ、で、ミニスカート履いてるような女の子も多いですけど、で、駅とかでね、まあ、見ててもそういう女の子、ちらほらいるわけですよ。だけど階段とか登るときにさ、スカートをさ押さえてさ、パンツを見られないようにするわけよ。なんなのあいつらと思って。スカート履かなきゃいいじゃん。別にスカート履いてくださいなんて誰も言ってないし、別にこの日本はね、そういう服装を着ろっていう文化があるわけでもないからさ、いいじゃん、ズボン履けばいいじゃん。ジーンズだってお得意のなんかそういう細いの開けばいいじゃないってね。好き きに履けばいいじゃないって話じゃない。なのにさ、ね、あえて自分からスカートを履いているのにもかかわらず、ね、パンツを見ないようにちょっと抑えるみたいな。で、パンツをなんか覗かれたりすると、この人を覗いてましたとかね。ふざけんなって話じゃないですか。だ、もう変な話です。じゃあ、エスカレーターね、乗ってますと。で、俺じゃないですけど、ね、誰かが、手鏡でね、何草教授とか知んないですけど、手鏡で、ちょっとチラチラとね、下に鏡を置いて、エスカレーターの、ね、方から、まあ、パンツをね、見てますと。でもこれだって、みんながみんなズボンだったら、これって、何なんですかと。上草、ごめんなさい。ね、何草教授は、ね、上草なんて言ってないですよ。何草教授は、捕まったんですかと。みんながズボン履いてたら。だから、自己防衛の話なのに、なのに、こいつらの勝手な都合で、俺たちが犯罪者に慕ってあげられてるわけでしょ。全然、俺がすごいもうアンダーなね、ところから、もうカメラをね、パシャパシャしていようが、動画を撮っていようが、みんながズボンだったら何も言われるわけがない。まあ、変な人ではあるよ。だから、ちょっとなんか気持ち悪いからこの人ちょっとどうにかしてって話になるけど、でもあの人パンツ盗撮してますってならないじゃん。だってパンツ見えねえんだし。なのに、そういうの分かってんのに、スカートを履くんだ、あいつらは。まあ、頭がおかしい。だから、ロングのスカート履けばいいじゃん、だったら。そうしたらさ、別にいいでしょ？中見えないんだし。それでパシャパシャしてようがさ、こっちもパンツも取れないからさ。なんにも、ね、みんな平和のはずなのに。なのにあいつらが、なんか可愛いからとか。そんなんでしょ？で、パンツ見ても、これ、なんか、店パンだからいいし、みたいな。知るかよ、みたいな。でも、早くもズボン履いてくれと。っていうお話。ね、イライラしちゃいましたね。夏だからちょっと余計イライラしちゃいましたけど。だから、そんなね、女がね、もうイライラするんですよ。で、まあ、ついでにちょっと他のお話もしちゃうとさ、どんだけ女にイラついてんだって話なんだけど、前からね、言ってますけど、その女の話の中でさ、ちょこちょこ出てくる、その友達、女の友達の話がよく出てくると思う。急に。なんとかちゃんがさ、こないだなんとかちゃんが高校してさ、みたいな。誰なんとかちゃんって、みたいな。なんだかわかんねえんだけど。で、その子がね、じゃあ、毎回その子が出てくるかって言うと別に出てこなくて、その話で一回しか出てこなかったりするんだけどさ。で、こういう話をね、その俺がちょっと恋してるね、埼玉の楽器、メガネ屋さんの子ですけど、その子も、もしそういう話をしてたら、し始めたら、俺は耐えられるのかってことを考えたらちょっと怖くなっちゃって、耐えられなそうだな、なんかやっぱし言っちゃうだろうなと思って、いくらだから、可愛かったとしても、ね、すごい好きだったとしても、そういう話したらね、イライラしちゃうんだろうなと思って。なんていうの？ああいうさ、女の子の友達の名前を言われてもさ、こっちピンとこないわけ、絶対。だって、その名前と顔と、性格と行動と、ね、生い立ちと、何にもリンクしないわけだからさ。だから、できたら、ね、今こうやって女の子聞いてたらの話だけど、できれば、その友達の女の子の一番面白かったエピソードとかすごいインパクトのあるとかさ、印象に残る話をした上で、それで、こないだなんとかだった、話したなんとかちゃんっているじゃないみたいな、その子さ、みたいな話してくれればさ、繋がるんだけどさ、そうでもなくてさ、みたいな。で、名前出すから、名前出すってことはさ、なんつーの、俺の中ではだけど、その名前にまつわる面白話だと期待するわけよ。じゃなかったらって名前出す必要ないんだから。友達がさ、と高校の頃の友達がさ、とバイト先の友達がさ、とそういう表現すればいいのに、なんとかちゃんがさ、と言い始めるってことは、別に面識もないのにね、急にね。あ、じゃあなんか、ねえ、カブラギさんがさ、みたいになってさ、なんだ、 タイガー&バニーの話絡めてくるのか、カブラギ T コテツかみたいなね、一緒の名前のねバイト先の友達がいるんだみたいな、だったらわかるよ。まあ、ごめんね、タイガー&バニー見てない人ごめんね。なのにさ、そうでもなくでしょ。そういうのがねイライラしちゃう。だからもう今日ねその3つイライラすることを言ったけど、全部これそのメガネ屋の女の子もね、全部同じことを行動したらどうなんだろうなと思って、100年の恋も冷めちゃうんだろうなってね思っちゃう部分がありますよねっていうね話です。とかをねお便りもいただいてますから読んでいきますけど、ラジオネーム羊がいて水族館さん、何なんだろうなあの階段で隠すミニスカビッチども、目当ての男だけを誘いたいなら普段はロングスカートにしてイケメンが視界に入ったらガバーってタクシーあげりゃいいんだよってお便りいただきました。ありがとうございます。その通りだよね、ほんといいじゃん。そのイケメンがいたらそのロングスカートの中にさ全部さ覆っちゃえばいいじゃん、ガバってねかぶせちゃえばいい。そしたらさもうすぐだろ、もうセックスもすぐできんだよそこで。もうほんとにもう頭おかしいんじゃねえかと思うよね。あ、でも俺たちがさ何あのビキニとか履いてさ街中歩いたら捕まるんでしょ。もう頭おかしいんじゃないの、世界が頭おかしいんじゃねえかと思う。まあそんなことをねまあ言ったところでね何もならないんですけどね。まあそんなまたねあの女性の嫌なところをね見つけたらね喋っていきたいと思います。まあそんなことないけどね、女の子って素敵やん、ね、こんなこと言ってたら彼女できるもんもできないよねって話なんですけどね。まあできないからいいんですけど。じゃあそんなんで今日ね、コーナーこの辺でということで、お別れのコーナーねやっていきたいと思います。今日読めなかったお便りとかね、喋れなかったこととかをね、つらつらとやっていくコーナーですけども、じゃあねこちらの方が今日ね俺喋りたかったことねいっぱいあるんだよね実はね。じゃあサクッとねいきますけど、ちょっとねあのダイエットずっとしてるんですけど、ようやくね体重がこの間またちょっと戻りましたけどね、一時 54.8 キロで 54.8 キロまでさ行ってさ、俺もうほんと8年ぶりぐらいにね54キロ台行って、いやーと痩せたなーと思ったんだけど、でもお腹は出てんだよね、お腹は出てて、あそこなんていうの胸の谷間っていうの、あそこの骨が結構浮き出ちゃってるから、いやあるんだよ結構その大胸筋はついてきてはいるんだけど、ただその谷間のところだけはちょっと筋肉っていうか肉がつかなくて、でどうしたもんかいのって思ってたんだけど、でそんな中ねこの間ヘルシアってあるじゃない、飲むと体脂肪が下がりますみたいな、あれをねなんか何ヶ月間か飲んで、でそれをずっとなんか残していくっていうね、でそんなモニターを募集してますみたいなあってさ、で応募したんだけどさ、これがねモニター受かってさ、結局ねまあまだ来ないんだけど9月から開始するのかな、そのダイエット企画的なものは。だけどなんかね結果ね、ヘルシア90本とあと歩数計をもらえるらしくてさ、でもヘルシアってね今どこで買っても多分189円すんだよね、でそれは90本でしょ、相当だよと思って。だからこの間ねそのまあ37万の FX とでスロットの4万円と、ね、足して41万円ですけど、まあ、そこからね、まあ、差し引きでね、まあ、結果まあ少しねこういうのが少しずつ換算されてきますからね、還付がありますから。ヘルシアだってそれでさ約200円のものがね90本のもう1万8000円分くらいこれでもうすぐにペイできてますからね。だからもうちょっとこれを飲んでね、まあ、せっかくここまで下げてきたからこの夏でね52キロくらいまでね行きたいんだよね。ちょっとガリガリになっちゃうかなって思うけど、だって亀田光輝とかだってさあんなガシガシな体してんのにさ50キロぐらいでしょ、だから全然問題ないって。身長だってねあんま変わんないと思うんだよね、俺も 163.8 とかだからね、だからそのぐらいまでね絞ってねやっていきたいなと思ってます。 で、あと、来週スペシャルウィーク、ね、気づけばなってるんですけど、何しようかなと思ってね、何も決めてなくもないんだけど、なんかパッとしないんだよねと思ってね、いやほんちょっとね考えていたのが、あの前からねちょっと行きたいと思っていた、まあ、舞台っていうかそういうのがあってさ、それ行こうかなと思って、でそれのレビューでもしようかなと思ったんだけど、まあ微妙かなとか思ってね、ちょっと考えてる最中ね、何もなかったらねどうしようかなってところで、あとオフ会ね、オフ会が、8月の27日土曜日ですかにあります。でちゃんと有給の方はね申請しましてね、でちゃんと休み取れましたからでいいんですけど、なんつうのかな、何したらいいんだろうと思って、だ夜はいいんだよね、一応あの掲示板の方にも書いていきましたけども、昼の部夜の部でおっぱいね、おっぱ部ね、そんな部があったりなかったりなんですけど、でまあ、おっぱいはねまあ、ないとしても、まあ、昼と夜はやりますよと、で昼が13時からで夜が18時からねやろうかなと思っていて、ただ夜はいいよ、お酒飲めばいいから、お酒飲んで雑談してればいいだけの話だから普通に楽しい、ただ昼の部って何していいか全くわかんないんだよね、だからモンハンカラオケぐらいでしょ、まあ、あとボーリングとかする、わかんないけどね、これボーリングうまいよ、マイボール持ってこうかって、ね、話なんだけどさ、したらちょっと調整するけどさ、だから何したらいいんだろうなと思って昼の部、そこがね難しいなと思ってね、でカラオケとか行っちゃったらさ、カラオケ歌っちゃったら話さないわけじゃん、全くそれってどうなのって話もあるし、まあ俺のねガオガイガーを聞きたいっていう人もいるかもしんないから、ガオガイガー歌うけどっていうレベルじゃない、ね、ゴールディオンハンマーって叫ぶわけじゃない、だから何したらいいんだろうなとか、かといってどっかファミレスとか行ってね話すってもさ、あんまそういうの得意じゃないよねと思って、まあファミレス今はね結構お酒置いてあるからさ、まあ、昼間から俺が酒飲めばいいんだけどさ、どういうのがみんなお好みなのかなと思って、昼とかオフ会とか参加したことも開催したこともないからさ、全くわかんないねと思って、でちょっとねあのオフ会の方も今1人2人3人ね、3人参加表明していただいてます、まあ、全部男だと思うんですけど、でねもうぜひね女の人もね怖がらずに来てほしいなと思って、こんだけ女性バッシングしてますけど、当日は女性がいたら女性バッシングするわけもないですからね、このヘタレですからね僕らはね、だから、まあ、その辺は全然安心してもらって、むしろ女性っていいよねって、うん、素敵だよねって話しかしませんからね、ちょっとね女性もね興味あったら ね夜だとさ怖いじゃん、こんなわけのわかんない男たちに囲まれてさ夜とかいたら怖いけど、昼間だったらね全然怖いもクソもないですから、そうしたらもうだって変なサイゼリアでパスタをすするぐらいしかないですからね、なのでまあその辺もね女性もねどんどん参加お待ちしてますよってことで、まあ夜もね夜来てくれた方がありがたいよね、ちゃんとお酒を飲みながらね喋りたい部分もあります、あのね、まあモンハン持ってるやつはモンハン持ってきてもらうしかないんですけど、俺のコミュニケーションツールですからね、まあ、そんな感じのねオフ会ありますからね、まあ、全然、どしどし、募集しております。あとね、ちょっとラジオネーム、お便りいただいてます。スカルプ P さん。スカートの中は激しく同意ですが、自分の彼女が他人のティンティン見てオナニーしてたら、ちょっと嫌だな、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そうですよね。ね、スカートの件はね、まあ、多分みんな同意なんだけど、そのオナニーの点ね。でもさ、じゃ、難しいよね。前もちょっと言ったんだけど、まあ、言ったらね、その彼女の、なんだろう、エロい写真だったりとか、動画だったりとかね、ハメ撮り的なものをさせてくれて、それをオナニーの材料として使いなさいっていう風にね、言ってくれるんだったら、別に他人のね、他の人のね、AV とか見ないでね、問題ないんですけどね。さすがにそこまで提供してくれるような女の子もなかなかいないですし、でもうなんていうの、もう文化じゃない、 そんな女の子がさ、中学生の頃からさ、男の、いろんな男のチンポを見てね、女にしてるかって言ったらまた別じゃない、してないでしょ。だけどもう俺たちさ、中学に1年生2年生もう下手すら小学生からさ、エロ本見てさ、でオナニーずっとしてきたわけじゃん、ここも十何年二十何年。そう考えても一つの文化だからさ、なんとも言えないのね。他の女の子とリアルでどうのってわけじゃなくて、普通に商品として売ってるようなものを見てって話だし、逆にでしょ、逆に漫画とかエロ漫画とか見てやると逆にキモいって言われるんでしょ。どうしたらいいのって話じゃない。で一番いいのは何なの、ハメ撮りとかも嫌だとか言われたら、じゃあその彼女を題材にした漫画を自分で書いてそれでオナニーするのみたいな。でもどんどん気持ち悪くなってますからね。だからわかんないけど、じゃあ妄想ですか、ね、想像で、想像か、まあ、問題ないですけどね。でも想像こそさ、その誰を想像してるのかすらわかんないわけじゃない。したらやっぱしね、難しいところですから、やっぱし一番ね、平和なのはその子とセックスするのが一番いいんですけど、それが無理だったらね、やっぱハメ撮りでね、ハメ撮りさせてもらって、それをね、おかずにね、日々オナニーするってね、が一番平和的かなと思います。じゃあね、あとね、お便りね、読めてないの結構あるのでね、見ていきたいなと思うんですけども、ラジオネーム、風数屋さん、パルさん、先週の、野田財務大臣が注視するのが大変だうんぬんって話ですが、パルさんは損すれば自分の懐が痛むから注視するのが大変なだけであって、野田は別に損したところで自分の懐は痛まないので別に大変じゃないですよ。俺たちがパルさんが上がったり下がったりしてるのをプゲラしながら見てるのと同じです。注視するのなんか辛くもなんともないですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、俺はちょっと野田をね擁護していた部分があったかもしれないですけどね、日本のね経済を注視するって、日本がねどっちに傾くかわからないから、ね、そりゃ野田は注視するの大変だって話だったんですけど、別にって話なのかね、もしかしたらね、別に俺どうせ辞めて代表選行くしみたいな、そんな話なんですかね。もう俺はもう注視するの辛いからね、また月曜日からね1週間注視する生活始まりますから、辛いところだなって思いますけどね。あとラジオネームフィールさん、はじめまして、ポッドキャストで聞かせてもらってます、メガネ屋ですが、週1回か2回に1回のペース、あ、週1か2週に1回ぐらいのペースでクリーニングをお願いしたらどうでしょうかね。自分もメガネですがちょくちょくクリーニング行ってますよ、それできっかけできるかもですよ、頑張ってくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。メガネのクリーニングで、ね、ちょっと汚れちゃったからってね、メガネクリーニングとかできますかみたいな、そこあの店の外になんかそのあんだろうみたいな、なんか超電波みたいな、なんかあれでしょ、超振動みたいなさ、店先に置いてあってさ、それでちょっと洗ってこいよみたいな言われるんでしょ。怖いわ、もうそういうなんかちょっと歩み寄ってったら突き放されるみたいな、怖いわみたいな、話しかけられもしないですけどね。ね、もうメガネやメガネや、ね、ちょっとね、この手が届かないっていう部分があるじゃない、その女の子まで、それがまたその子を美化してる部分がねあるんじゃないかなって最近思い始めたんだよね。ちょっとね、もうダメだね、ちょっとね。まあ、そう。で、あとラジオネーム、昇進者さん。過去分でいくつか聞き逃した回があり、先日、第120回の放送を聞きましたが、泥酔放送、すごく笑いました。小便行きたい、小便行きたいと、我慢しながらお手紙を読んでるのが面白かったです。また酔っ払って気が大きくなってると思いきや、一階の住人にビクビクしちゃうあたりもパルさんの人柄なのかなと思いました。泥酔放送はまたいつか挑戦してほしいですというね、お便りいただきましてありがとうございます。そんな放送もありましたね。やっぱりスペシャルウィークちゃんとやってますね、毎回ね。今回もしっかりやんないとなと思うんだけどね、なんかあんまないよね、何していいかわかんないですけどね。で、まあ酒飲むとね、あの気が大きくなっているのかと思いきやね、 まあ、1階の住人にね、ビクビクしちゃったりもありましたけど、いや、俺が酒飲んだら気が大きくなるんじゃなくて、いつもが萎縮してるだけだから。で、酒飲むことによって普通になってるだけだから。だから、いつも萎縮してる俺を見てると気がすんげえ大きくなってるなって思うかもしんないけど、多分普通の人と一緒にいて、普通の人がシラフで俺が酒飲んでても変わんないからね。うん。あ、こういうやつなんだっていう感じになるから。そんな、ね、だから酒は、ね、俺を一旦ね、その、ゼロの状態に戻してくる。いつもね、マイナスですよ。マイナスのところを一旦フラットにしてくれるのが酒っていうことですからね。だから、オフ会の時も酒飲まないと喋れないっていうね。そんな感じですからね。あとは、ラジオネーム、下打ちパンダさん。こんばんは、パルさん。相変わらずメガネ屋さんのことを思ってるんですね。純愛イコール、相手のことを思って行動できる。ストーカーイコール、自分のためだけの行動。相手の気持ちは無視。そのあたりは間違えないようにしてくださいね。私も対面接客していた時は、番号とかもらったりはありましたが、正直怖かったので捨てました。個人情報ですからね。ただ抑えられないようなら、男らしく思いを伝える方がいいかと思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。そう、純愛とストーカーね、ここはね、間違えちゃいけない。でも俺今のところ純愛だと思うんだよね。あんま人の迷惑になるような、まあ、ラジオで言っちゃってるし、ちょっと迷惑なのかもしんないですけど、ね、そこはね、あれなんですけど、ただね、やっぱしその、みんな言うのは、ね、もう声かけろと。で、メールアドレスとかね、渡せと。で、暇があったら、ね、返事くださいみたいな。メールくださいみたいな。よかったら今度ご飯行きましょうみたいな。そんぐらい言えるだろうみたいなね。みんな普通に言ってくるんだけど、言えるわけないじゃんと。道聞くのですら難しいよ、人に。こっち側に、東京ドームってこっちですかみたいな、うん。聞けないですからね。本当に。難しいよね、と思って。無理だよね。メガネ屋で何聞くんだって話だしね。声かけらんない。急に急に、だみんな出払ってて、その女の子しかいない時があったら、ささって言って。すいません、これって。ささって帰ってくるみたいな。何あいつみたいな。キモいみたいな。これ限界だからね。難しいね。人とのコミュニケーションって。チャットだったら楽なのにね。カチャカチャカチャカチャってね、うん。無理ですかね。じゃあ、あとね、ラジオネーム、ベルさん。こんばんは。夏休みに入ったので、今日は、生で放送聞きますよ。パルさんがせっかく企画してくれたので、オフ会も行くよ。実は今日自分の誕生日なのですが、嫁は夏コミに行ってます。新婚3ヶ月のほやほやなのに、まあ男なんで別にいいですけどね。今月でやっと仕事辞めて嫁に養ってもらう予定ですし、ネットを使って稼ぐで試しにググってみると、いろいろな方法があるんですね。メールを受信するだけで稼ぐって、1000通受信して10円とかひどすぎ。パルさんが昔言っていたドロップシッピングで稼ぐとかもありましたと、ね、お便りいただきました。ありがとうございますね。あ、お誕生日おめでとうございます、ね。まあ、奥さんはちょっとね、夏コミ行ってるってことですけどね。これコミケ行きゃよかったよねと思うんだよね。なんか本当にギャンブルでね、スロットで4万負けてるんだったら、その4万握りしめてね、夏コミ行ってる方がね、良かったんじゃないって思うんですけどね。マドカマギカのさ、やつとかすごいことになってたでしょ。なんか行列がさ、とんでもない行列できてたりとかさ、その日のうちにさ、オークションとかで2万円になったりたりとかさ、いろいろありましたけどね。あとなんか偽札疑惑がね、5000円の偽札がね、すげえ出回ったとかね。本当に、お金の同人誌みたいなね、ものがね、出回ってたとかって話も出ましたけどね。真実はどうなんだろうかっていうところです。でね、まあ、お便りいただいたベルさんもね、今月で仕事やっと辞められてね。で、これからはね、嫁に養っていただくっていうことでね、まあ、嫁に養ってもらうっていうか、まあ、いろいろね、前から計画していたね、その、内容でどんどん頑張っていきたいという、ね、ことだと思うんですけどね。 でね、いろいろまあネットで稼ぐとかね、そういうので今お調べしている最中ということでね。まあ他にもね、いろんなね、そういう収入源もね、あった方がいいですからね。だからなんかね、いいのがあればなぁとは思うんですよね。そういうビジネス的なね。だから FX がいいですよ。FX はほんと儲かりますから。逆にやれば、俺の逆やればマイナス、ね、37万かプラス37万かって話ですからね。そんな感じのね、いくらでもね、稼ぐ方法あるかなと思いますからね。ちょっとね、その調べてもらって、いいビジネスがあったらね、先週から始まったコーナー、うざい、何？うざい税のビジネスのだっけ、ね、そのコーナーで紹介していきたいと思いますからね。みんなでお金持ちになって幸せになりたいね、ところですよね。じゃあ、ね、あとね、こちらの方は、じゃあ今日ね、そんな感じかな。ね、またいっぱい喋っちゃったよねっていうところで、で、来週がですね、8月の21日、日曜日のまた23時からね、やっていきたいと思います。何がいいかな、スペシャルウィークね。ほんと、ちょっと考えてるんだけどね、そういう、舞台とか、でもみんな舞台とか行くの？ライブとかは行ったことあるよとかさ、いっぱいいると思うんだよね。舞台ってなるとなかなか行かないじゃん。映画、とさ、ライブとかだったら普通だけどさ、舞台ってなるとちょっと敷居高いよね。だからどうかなと思ってんだけどね。でもちょっとね、そのね、舞台的なものもね、俺のこのラジオのさ、始めるきっかけになっている部分、根底にあるような部分もあったりするね、やつだったりするから、そういう部分ではね、いいかなと思ってね。まだチケット取ってないからね。で、まだチケット余裕があるっぽいから、まあ、当日とかでね、まだチケット空いてたらね、行ってみようかな、くらいかな。あとちょっと来週はね、健康診断があったりとかね、あとちょっと3連休があったりとかね、まあいろいろあってね、まあうまくやれば面白いね、スペシャルウィークに持っていけるんじゃないかな、なんて思ってます。で、その次の週はね、その土曜日、8月27日、オフ会がありますから、もうぜひね、来てほしい。いろんな人に。だけど、正直言うと、いっぱい来ちゃうと、俺、把握できない周りをね、何人もさ。そうすると、グダグダな感じで終わっちゃう可能性もあるから、なんとも言えないんだよなと思って。多分、俺含めて6人ぐらいだとね、まあ、一番いいのかなと思うんだけどさ。でも、それって小規模だよねって話だからね、なんとも言えないんですけどね。かといって、30人ぐらい来ちゃった時には、もう俺収集つかないですからね。まあ、どうしたらいいんでしょうかってところと、あとやっぱりね、こういうモテない男子とかね、俺っぽい考え方の男子がいっぱい集まるからね、できたら女性ね、来てくれると、ちょっと花がね、ないと、とてつもなく錆びれた感じになっちゃいますからね。楽しいんですよ。男だらけはそれは楽しいんですけど。ただせっかくね、こういうところなんでね、女性も来てくれるとね、面白いかなとは思いますからね。だからまあ、その辺も期待しつつね、みんなでね、祈っていきたいなと思います。そんじゃ今日こんな感じかな。ね。じゃあ今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。